愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は経営情報分析室副室長、総合情報メディアセンター助教、佐々木隆先生にお話を伺います。
佐々木先生は小さな頃はいろいろ心配事とか不安なことが多かったんですか？
そうですね、もう何をするにも不安なことが、多くて、
はい
はい、僕は結構失敗が多いんですよ。
は、う
ん、例えばその物をよくなくすとか、はい、宿題忘れるとか、物をなくすっていうんでもその学校でなくすのもあるし、
はい、
家でも他に誰も持っていかないはずなのに
家の中
なくなってるって結局なくしてるというよりはまあ自分が忘れてるだけなんですけどね、はあはい、
でもそれが今のお仕事といいますか今の研究につながってるんじゃないかというふうにも分析されてるようですね。
結構不安事を何とかしたいというのを子供心にずっと思っていて、何かに気をつけなさいよって親によく言われるんですけども、はい、いやその気をつけてるつもりでも忘れるんだからその忘れないようにする仕組みを作ろうと一生懸命子供の頃思って、例えばまあ、ね、付箋のようなものにベタって貼って、
はい
はい、ここ行くときにはこれ持っていくとか、
はい、
で持っていくってちゃんと入れたらなんかマグネットずらすとかね、なんか仕組みを作ればいいんじゃないかっていう工夫をいっぱいしていて、ただねそっちの方に今度は熱中してしまってやっぱり肝心のことをやらないんですよ
でもそうやっていくのがだんだんだんだん例えばもう大人になってくると量も膨大になってくるし、
はい、子供の頃と違って大人になると、はい、そのいわゆる業務上の仕事上の、うん、忘れて困ることなんかたくさん出てくるんですよね、
はい、
でそれをどうやって忘れないようにうまくマネジメントするかなんていうので、日々今でもやっぱりシックハックして、
いやそうですよ、
はい、毎日工夫に工夫を重ねながら、
はい、
うまくいかない
でも小さな頃は本当に目の前に何かご飯を出されてもじっと見つめるようなお子さんだったんですか？
そうなんですよ。例えば調味料の裏に書いてある、
はい、
これは何あれは何っていうのがすごい気になる人だった、
原材料みたいなも
ん。そうなんですよ分からないと
知らないですしね、
うん、分からないと食べるのが不安で、
はい、
でもお腹減ってるから結局は食べるんですけどね、コーンスターチって何やろとかでんぷんって何やろとかね、それをまあ親に聞くと親は親で教えてくれるんですよね、
はいはい、
でんぷん芋から取るぞとか、
うん
でまあ、そういう分からないものについて調べていくんですけれども、当初調べたかったことと全く関係ないことをどんどんどんどん調べ出していって、例えば辞書で何かを調べ出してるんだけど、うん
う
ん、単語分かったけど、
はい、
一個下に載ってる単語が気になって、
はい、気になってそっちに移って
それの派生形とかそれの熟語とか調べ出してあれ一体もともと何を調べてたんだろうっていうことがよくあるんですね。
でももう一つエピソードを伺ったところによりますと、例えば今私とこのスタジオの中にいてもスタジオの外にいる人のことが気になったり他のところの場所が気にかかるっていうこともおありだったんですか？
そういうことあります。これはやっぱ子供の頃の、まあ、不安症なんでしょうけれども、自宅で、
はい、
例えば模型を作っておもちゃを、ね、プラモデルなんかで遊んでいて、
はい、
でも朝になったから学校行かなきゃいけないと、
いつまで作ってるんです
か？もう徹夜で作ってるんですよ、
はい、
でだけど気になるんですよ。学校行ってる間も家のあれがどうなってるか気になる。で、まあ、生き物飼ってる時なんか顕著でしたけれども、そうどこ行っててもあれが気になる、うん、A という場所にいる時には B という場所のことが気になり、はい、B という場所にいる時には A のことが気になりって、なんかこう心ここにあらずっていうのは少年時代でしたね。で多分見えないと見えない分だけ余計気になって不安になるんでしょうね、はい、そういう性格だったんでしょうね。
でもそういったところからその情報処理であったり何かこうプログラミングしていくことっていうのにもこう興味が湧いてこられたんですか？
そうですね、自分の見えないところの何かが気になるっていうのは、はい、当時ちょうど中学の頃アマチュア無線の免許を取って、自分の見えないところの何かとおしゃべりするとか、
はい、
まあ、ラジコンなんかで遠隔操作するなんていうのは、まあ、これアマチュア無線の免許なくてもできることですけど、
はい、
その遠隔で何かを操作したりっていうのはとっても好きなことで、はい、でそこまでの技術がなかった小学校の頃は、
はい、
例えば紐でずっとつないで紐を引っ張ったら離れたところの餌箱が開いて餌がやれるって何の意味もないんですけどそれが楽しかったり、 そんななんか遠く離れたところで何かができるリモートコントロールしてるぞっていう、それが楽しかったんでしょうね。
ははー、でもそれがこうした今の研究ですとかお仕事につながってきてるんだと思うと、今はもう不安でもないんじゃないですか。
いやいや、今もう毎日毎日いろんなことが不安で、ここまで来るともうこれが自分のパーソナリティだと思って、はい、受け入れてます。
で、佐々木先生、2007年に愛媛大学に着任されますが、現在は経営情報分析室と総合情報メディアセンター、そして広報室を兼務されていらっしゃるそうですけれども、
はい、そうなんです。
まず最初の経営情報分析室ではどういったことを。
名前からすると経営と思われがちなんですけど、はい、まあ、そんなにお金を扱うとこではなくて、
はい、
その大学の中でどういう分野にどれぐらいの研究者が力を入れていて、どんな資金でもって研究されているのかと、
はい、
でどんな成果が出ているのかなっていうのを、まあ、眺める
部
署なんです、
はい、
ただその成果といっても、うん、これは非常に、ね、定義するのが難しい話で、はい、そのこれが成果だっていう、いうのは決まり事がないんですよね、
はい、
ゴールがないっていうのが学問ですから、で何かその数値的な、例えば特許件数が何件だとか、この技術を作って作られた製品でいくら儲けたなんていうのを成果と言ってしまうと、はい、それこそその学問が本来持っている終わりなく問い続けるという、
はい、
その本来の姿が損なわれてしまうので、はい、成果を外部からは求められつつも成果にこだわりすぎない、
はい、
というのがやっぱりなかなかこう難しいというか、あの落としどころが難しいなというふうに、まあこれはあの永遠に終わらない課題なんでしょうけれどもね。
そして総合情報メディアセンターに所属していらっしゃいますが、この総合情報メディアセンターではどういったことを活動していらっしゃるんでしょうか。
こちらのセンターは大学全体からの共同利用されるようなセンターでして、はい、あの主として大学全体のネットワークやあのコンピューター、まあ、サーバー類ですね、ウェブサーバー等のものを含めた情報基盤を整備し、まあ、維持し、で研究教育活動が円滑に進むように、はい、インフラ整備をする、メンテナンスをする縁の下の力持ち的なあのセンターになっています。特に最近あのやっぱりセキュリティは、
はい、
特に重要ですね、うん、まあ、特に重要って昔から重要だったんですけれども、はい、あの最近は個人情報をあの取得しようというような、はい、いろんなアタックするやつがいっぱい出てきてますから、はい、でそれにきちっと対応するために大学全体のセキュリティポリシーに対応したネットワークの管理や運営を行っているというのがこちらのセンターになります。
そして佐々木先生は講義も持たれていらっしゃるということですが。
そうですね、全学共通の一回生向けの、はい、うん、科目として情報リテラシーの授業を担当しています、
はい、
情報リテラシーというと結局今の情報技術をうまく使いこなして便利な、はい、幸せな、
はい、
学生生活を4年間送ってくださいね、そのための基礎知識を教えますよということなんですが、うん、昔はそのテクノロジー、
はい、
こんな技術が使われてこんな技術でもってインターネットって成り立ってるんですよというようなことがどちらかというとメインだったんですけど、最近はあの先ほども申し上げたようにセキュリティの話、
はい、
これ欠かすことができない、でそれからフィッシング詐欺、
ね、あ、詐欺、
はい、その詐欺的なメールで、例えばあのショッピングサイトに似たような画面でもって、
はい、はい、
何か入力させられてしまう、それに引っかからないようにする注意ポイントをよく教えてますね。
これ本当に現代では大切な、それこそ大学に入って、
はい、
もういろいろなこうネットワークが広がる頃には重要ですよね。
重要ですね。本当に経済的なダメージを受けるっていうのもあるんですけれども、
はい、
その経済的なダメージだけでなくて、それがやっぱ精神的なダメージになって、学生生活これから続けていこうっていう時につまずきになってしまうと、やっぱり、はい、それはもったいないことなので、うん、あの早いうちからそういう悪意あるね、あのものに引っかからないように、ね、するための知識をつけてもらおうというのもかなり重点を置いて教育内容にしています。
そして佐々木先生、ご専門は情報ネットワークでいらっしゃいますが、最近は特にどういったことに注目して。
そうですね、あの最近世の中でちょこちょこ聞くことも多いかもしれませんが、はい、まあ、IoT、
IoT、
IoT これも今一つの大きなテーマとして取り組んでいます、はい、IoT って何の略かというとインターネットオブシングス、もののインターネット、
ものの、インターネット、はい、
もののインターネット、じゃあ今まで何のインターネットやったんというふうな疑問が湧いてくるんですけど、今までは人のインターネットだったんですね。
人が使うインターネット、
はい、そうですね。
え、ということはもののインターネットになると人じゃないんですか。
人じゃないものがインターネットを使って情報をやり取りし合うと。
いやいや、怖い怖い怖い、
いうこと
どういうことですか。
なんですね、まあ、今までの人のインターネットっていうのは、はい、あくまで人間が、はい、まあ、PC の前に座って人間が何かをやろうという、はい、意思のもとにアクションを起こすわけですよね、はい、インターネットページを見たいとか、はい、動画を見たいとか、何かその自分で掲示板に発信をしたいとか。で、そのもののインターネットっていうのは、人間の意思とは関係なく、これ関係なくって、本当に関係なくっていうのは怪しいんですけれども、世の中のいろんなものがインターネットから情報をダウンロードして自分の動き方を決定するとか、逆にそのインターネット上に自分の持っている情報をアップロードするっていうことを自律的にやり始めると、例えばエアコンって人間がエアコンをコントロールするのは今までもちろんやってました、はい、ピーッと押して、
はい、
暖かくして寒くして、
はい、
だけれども例えばそのエアコンってもうちょっと頭良くなったらどうなるんだろうと思うと、エアコンがインターネットを見ていたとします、
はい、
接続されていたとします、はい、そうすると僕の、ツイッターなんかをエアコンが監視してたとします、ね、で当然エアコンが気象のサイトから気象情報なんかをダウンロードしてたとします。 で、それに基づいて、あ、佐々木隆はこんなツイートしてるからそろそろ帰ってくるぞ、
お、
え、この気温やしこれぐらいから温めとこうかとか、あ、こいつ飲み会に行ってるってフェイスブックに上げてるぞ、帰ってけえへんな、休んどこうかとか、そういうのを勝手にやってくれると面白いですよね。
はなるほど、
面白いんだけど、セキュリティ上どうなんだという、プライバシーの上でどうなんだということもあるんですよね。
エアコン大阪弁なんですね。
あ、そうですね、僕大阪出身なんで
いやでも帰ってきた時に何かしらその先生の体温も感知して、今日はあんまり暑そうやないけんこのくらいの気温でええかなぐらいの気温にエアコンが設定したり、
はい、
今日だいぶ暑そうやなと思ったらちょっとこう涼ししてあげようかって思ったりするってことですか。
まあ、単体でもね、できることでもあるんでしょうけれども、
はい、
もっとそのインターネット上にあるさまざまな付加情報を集めてくるとよりインテリジェントになるだろうと。
はあ、でもそう考えると本当にこう機械と、まあ、インターネットと人間との関わりっていうのがこれからまたどんどん変わっていくような気がいたしますが、また具体的な例を示していただきながら、はい、来週さらに詳しくお話を伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も佐々木隆先生にお話を伺います。お楽しみに。